エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、草野さん、今日はなんと素敵なゲストをお招きしているんですよね。
はい、お招きしております、は
い、ご紹介いただけますか。
はい、はい、本日のゲストはね、一番初めに私がこの、講座を開始した時にね、受講してもらった先生方をお招きしてるんですね。今日一番最初にね、お越しいただいているゲストの先生は、浅野明子先生で、大阪の羽曳野市でね、サロンをされています。で、そこからまたいろいろなご活躍をしているので、まあ今日はね、そんなお話も聞いて いければなと思ってます。
はい、はい、本日のゲスト、浅野明子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、羽曳野市でエステティックサロンをさせていただいております浅野明子です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。浅野さんは草野さん の講座のもう本当初期の頃の方ということですか。
はい、
何をきっかけに草野さんとお知り合いになったんですか。
自分自身がサロンを経営していく中で、やっぱりすごく不安定な部分もあったり、お客様に対して、しっかり対応できているのかっていう、サロン経験は長いですけども、26年今、トータルやってるんですけれども、サロン経験は長いですけど、この基本をしっかり学べてなかったのかなっていう部分がありまして、やはりこう不安になる部分が多かったりとか、そのサロン経営における経営、そのサロン経営でやっぱりこう行き詰まったりするところもあったので、私のこうお話を聞かせていただいている上で、私は基本がちょっとやっぱりなってなかったからブレやすいんだなって思ったので、講座を受講しました。
なるほどね。浅野さんのサロンの特徴というのはどんなとこですか。
サロンの特徴はですかとね、やはりこうトータルエステティックサロンになるんですけれども、一応女性メインでさせていただいて、男性はやっぱり女性の方のご紹介でっていうところでさせていただいてるんですけれども、その本当にね、頭の先からつま先まで全てをね、やっぱりこう女性の皆様に喜んでいただいて、で明日をちょっと元気に迎えていただけるようなそのサロン作りをしております。
いいですね、明日を元気に。まさに草野さん、この番組のコンセプト通りな感じですよね。
そうですね。当時ね、ちょうど本当コロナ禍、コロナが始まってすぐぐらいだったんだけれども、ちょうどタイミング的に浅野先生がね、2店舗目を出店したとこだったんですよね。で、もう2店舗目出店して、さあ今からっていう時に、もうコロナにドンと入ってね、まあそこら辺も含めて、まあ状況も、まあ皆さんね、その時は大変だったと思うんですけれども、先生自身もこうやっていこうという思って計画立てていたことができないような状況になっていく中もあったんですよね。まあそういった時に、まあじゃあここからどうしていくのかっていう、まあ精神的にもね、思いもよらず、その想定外のことが起きているときにね、まあ、じゃあそこでどうしていくのか、みたいなことも含めて、学んでもらって、実際に実践していかれたという感じでしたね。
まあ、経営に関して学べるところってね、他にもいろいろあるとは思うんですが、浅野さんが草野さんから学ぼうって思われた、なんか決め手というかきっかけは何だったんですか。
やはりね、エステティックサロンに選手の方は特化されてるので、経営塾っていうのね、経営実践塾とかいろいろたくさんあるんですけれども、他の、団体で。ただ、やっぱり美容に特化されてる。プラス、コンプライアンスであったりとか、そういうところを先生は学ばせていただいたりとか、サロン運営におけるこうカウンセリングであったりとか、お客様の気持ちに寄り添うというところも、やっぱりすごく重点的に先生は教えてくださったので、なので、他のとこで、やっぱり男性がされている経営実践塾とかね、経営学とかすごく多いんですけれども、やっぱり女性ならではの女性の目線の、経営っていうところで、先生を私は、教えていただきたいなと思って受講しました。
どのくらいの期間だったんですか、学んだのは。
結構。
半年ぐらい
半年？
ですね。うん。当時はね、もう本当に時間をきちんと設定して、リアル、オンラインでしたけど、リアルの参加をしてもらって
だ
とい
から
う
でもその後に先生にいろんなことで相談って言って、もうそれが いつも何かあったら原点を先生に戻してですね、いろんなことを、新しいことを始めて、いろんな新しいことを学ぶんですけれども、やはり先生はすごく基本を教えてくださってたので、これだけじゃなくて、経営学、美容だけじゃなくて、本当にね、人生、女性の人生における基本を先生はずっとお伝えしてくださってたんですよね。なので、やっぱりこう、人生に生きていく中でつまずいた時とか相談あった時に先生聞いてくださいって言って、もうズームしていただいたりとかなので、その授業は半年だったんですけれども、結局ずっと授業ですよね、先生ね。ずっと学び
そ
で
っか
す、
そっか。
私の中では。
そっかそっか。じゃあ講座自体はね、半年だったかもしれないけども、まあその後もずっといろんなところで、接点を持っていらっしゃるということですね。
はい。
受講されてみてどうですか？なんかこう、どう変わったかとか、何を感じたかとか、何を学んだかとか、お聞かせいただいてもいいですか？
そうですね。やっぱりこう女性として、起業家として、そのあり方っていうところがすごく自分に向き合えた部分になりました。今までずっとブレてて不安定で、やっぱりこのお客さんのキャンセルとかが、すごく、あったりとかするとブレるんですよね。どうしようって。やっぱりそこがサロン経営におけるね、お客様の、やっぱりね、お客様ファーストであるんですけれども、そんな中でキャンセルが続いたりとかするとね、どうしようって思うんですけど、先生のやっぱ講座を学んでいくと、じゃあ次、この間に何をすればいいのかっていうところがね、やっぱりすごく明確になったので、ブレずに落ち着いて対応できる自分ができるようになりました。
実際キャンセルって、まあまあ、あったりはするんですか？
まあ、結構続くときは続くんですよ。やっ
続くときは続く？
ぱりこのね、流行り風邪と言いますか、まあ、当時はもうコロナだったんですけど、今はもうインコロナ、ね、そういうのとか、お客様もそのライフステージによっていろいろ変わっていくので、今まで来てくださってた方が、ご両親の介護に入りましたとか、お孫ちゃんが生まれて、お孫の、孫の無理せなあかんからって言ってね、急にこの上の子が熱出したから下の子の無理してって言われたんでとか言ってキャンセルがわーっと続いたりとかもするんですね。
そういう時ってやっぱり、その受講する前ってどんな気持ちになりました？キャンセル続いちゃったっていう時。
キャンセル続いた、いや、生活どうしようとか、支払いできるかとか、お給料払えるのかとか、いろいろ思ってたんですよね。
そうか、そうか、従業員さんもいらっしゃっ
そうです、
たわ
そう
け
で
です
す。
もんね。で、受講することによってどういうふうに整いました？
じゃあ、空き時間練習しようとか、その間には、例えば、キャンペーンを考えようとか、その時間の使い方っていうところを、どうしようどうしようって焦ってんじゃなくて、いかにこのお客様目線になれるか、自分目線じゃなくて、誰のための美容なんだっていうところね、誰のためのトピックなんだっていうところを、まあ、改めてなんでちょっと感じることができたので、その方向性で考えるようになったので、まあ、ぶれないというか、不安に、まあ、完全にはならないわけではないんですけれども、そう
確か
ね、
に
ち
なん
ょうど、
か、どうぞどう
ね、
ぞ。
浅野さんが今言葉に出してくださったライフステージってあるじゃないですか。やっぱりね、サロンの経営を学ぶってなると、本当にエステティックサロンの経営だけを学ぶような、こう運営だけを学ぶような感じになるんですけれども、女性の場合はやっぱりこのライフステージ、例えば自分でもそうだけれども、結婚だったり、子育て、出産、介護とか、まあ、このご主人さんの転勤だったりとか、まあ、いろんな形で、やっぱり影響を受けやすいんですよね、女性の方ってね。で、まあ、このご自分でサロン出し始めても、その生活にちょっと振り回される部分もあったりとかして、だからそれも最初の段階で、こう、そういうことが想定の中に入れて、ライフステージでどういうふうに対応していくのかっていうことを伝えてるんですね。で、その中で、一番最初にやっぱりこう自分がブレるっていうところで、うちは一番最初の頃にね、自己分析、
ていうのを徹底的にするんです。で、やっぱりこう自分の強みっていうことと弱みっていうのをきちんと理解して、頭でね、理解しておくと、やっぱ行動が、こう、どうしようどうしようっていう不安ではなくて、次じゃあ何をしたらいいのかっていう行動につながりやすくなるんですね。で、浅野さんは本当に行動力がすごくあって、いろんなことを、もういろんなことをもうすでにたくさん学ばれていて、サロンのメニューもとっても多いんですよね。で、その前のキャリアもね、調理師さんだったりね、事業されてたりとかね、もう本当にいろんなこうキャリアを積んできてるんだけれども、どうしてもやっぱり自信がなかったんですよね。で、自信がなくて、こうどうしようどうしようってこう思う時間が長かったっていうのがあって、だけれども、その将来的に考えると、ご実家が農業されていて、まあフルーツね、フルーツとかも作られていて、マスカットとかね、
あら、
作
いいで
ら
す
れて、
ね。
そうそう、だから、その農業も、やっぱり将来的には家業、お家のね、家業なので、まあそこもどういう形でか進めていきたいっていうもとでね、この漠然とは考えていたんだけれども、じゃあそれを自分の今の仕事とどういうふうにつなげていくのかっていうところで、やっぱり事業計画の立て方っていうことをね、そこを学んでもらったんですよね。で、そこからちょっと今からはね、じゃあそこから今どんな活躍をしているのかっていうところでね、少しお話を聞かせてもらえたらなと思っています。
今どんな展開ですか？
さっきの補足もちょっと含めなんですけれども、すごくそのキャンセルがやっぱり続いてしまって、お客様ファーストになって、まあもちろん当たり前の話なんですよ。お客様は神様です。だから、結局お客様のご機嫌を伺うことばっかりになってしまってたんですよ。そしたらやっぱり自分を殺してしまって、不安でもすごくたくさんある中で、ずっと我慢する運営、経営やったんですよね。なので、自分が楽しくないんですよ。不安で我慢して、で、そこをちょっと変えれるようになったんですよね。お客様との関わり方であったり、言葉遣いであったり、態度であったりっていうところを変えていくことによって、で、先生の、やっぱりこの、基本ですよね。中長期計画、短期、中期、長期計画で、自分がどうしていきたいのか。っていうところを、まあ、学ばせていただきまして、で、まあ、家業のこともありますし、そうね、まあ、いろいろこう、自信を持てるようになってきたんですよね。そしたら、まあ、自信を溢れてしまってね、もっといろんな方に対して、応援していきたいって、いろんな方に喜んでいただいて、ここをこうしていきたい、ああしていきたいっていう問題点をどんどんこう、なんていうんですかね、私の手で何とか土台作りをやっていきたいっていうところも含めまして、福祉、農福連携っていう家業のブドウと、あと、障害者福祉っていうところを結びつけて、今、お仕事をできなくなって、ちょっと例えば、まあ、精神的にしんどくてできないっていう方に対してのリワークっていうところを福祉の方でやっていくっていうところとかも、女性活躍支援をやっていくっていうところももちろん含めなんですけれども、トータル、その農福連携事業所っていうところも来月オープンさせていただくんです。はい。それプラス、もっとたくさんの方に、本当に喜んでいただきたい。まあ、女性活躍支援であったりとか、農福連携、農業支援であったりとか、農業活性、地域活性っていうところをいろいろやっていきたいっていうところで、まあ、土台作りで、いいですか、先生、言ってしまって。
どうぞ、
は
どう
い。
ぞ。はい。
市議会委員を、して、土台作りをしていきたいって思いまして。まずは、もちろん国とかはね、まだまだその遠い話なんですけれども、本当に、自分の本当に今住んでる地元、周りの方々に喜んでいただきたい、近所のおじいちゃん、おばあちゃんに喜んでもらいたい、住みやすい暮らしをね、みんなでしていって、みんなにたくさんの方に笑顔になってもらいたいっていうところで、大議員を目指させていただくことになって、で、無事、たくさんの方から、票をいただきまして、今は市議会議員としてお仕事もさせていただいております。
そうでしたか。 すごいですね、なんか。
ねえ、素晴らしいですね。
ね
その人の活躍も、私もいつもね、見させてもらってますけれども。で、う
え。ええ。
ちのね、このスクールの中ではね、国
う
の政策で、まあ、どういうことが進められていて、まあ、国の政策が、まあ、エステティック業において、まあ、どのようにこう関わっていくのか、エステティック業全体として、やっぱり今、日本にあるね、その課題、いろんな課題がありますよね。それに対して、まあ、エステティック業の人たちが、まあ、どういうふうにその課題解決に貢献できるのかっていうところも、まあ、今、まあ、この国の政策がこういうふうにあって、まあ、それに対して、じゃあ私たちが何ができるのかっていうことも伝えているんですね。まあ、多分ね、そういうところを伝えてる、こう、スクールって少ない、こう、国がどういう方向に向かってるのかっていうのを伝えてる、スクールはとても少ないんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、そういったところをきちんとね、こう、ご自分で習得されて、まあ、それを活かして今ね、活躍されてるっていうのはね、私もね、その活躍を見てて、ああ、すごいなーって、ね、嬉しく思ったりしてるところですね。
すごいですよね。産経営から本当に、地域のために、ね、発展、繁栄のために市会議員になって、ね、自治体としての一人としてね、活躍されているっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。全然見える世界が変わってきますよね。
そうですね、本当に皆さんに対してどう貢献していきたいのかっていうところを、貢献していけたらいいのかっていうところをやっぱりずっと考えてて、女性活躍支援をやっぱりこうすごくしていきたい部分にもあります。
では、この番組をね、聞いてくださってる方に向けて、メッセージをいただいてもいいですか？
そうですね。まずはでも自分のことを大切に、いかに自分がご機嫌で毎日を過ごせる生き方をしていった中でですね、そこからこう我慢するんではなくて、自分がご機嫌に自分の人生をね、しっかりと自分のね、足で歩いていくために、我慢はしなくていいっていうところと、まあ、一人で全てを背負わなくて、本当にこう身近に相談できる相手にしっかり相談していただいたりとか、前に進まなくても時には立ち止まって、しっかり自分を見つめ直すっていう時間も大切にしながら、まあ、次のステージに少しずつ進んでいっていただけたらなと思います。その時にいつでもね、皆さんの身近に相談できる相手として、まあ、私であったり、草野先生であったりっていうところで、まあ、相談を、していただけたらなと思っております。
ありがとうございます。草野さん、今のお言葉聞いていかがですか？
本当ね、素晴らしいですよね。もう当時をね、考えると、ちょうどやっぱりね、こう、コロナ禍に入った時って、もう本当多くの方がどうしようってなってたと思うんですけれども、もうタイミング的にはね、次のお店を出店して、今からザ行くぞってね、なってた時にコロナ禍に入ったので、やっぱ精神的にもすごく大変なこともあったと思いますし、でもその後、本当に、いろいろとね、こう自分の中で整理をして、自分の強みとかをね、理解して、で、取り組んでいかれてるっていう、まあ、今後のね、活躍も、またとっても楽しみだなと思ってます。
ぜひぜひ、いろんな女性の活躍したいと思っている女性のモデルケースとして、これからもね、ご活躍、ぜひ見守らせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日はね、本当に忙しい中、来ていただいてね、ありがとうございました。
本日のゲスト、浅野温子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日はね、浅野温子先生をお迎えしてお話をお伺いしました。それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。